はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日はですね、いつものラジオとちょっと違って、ボイシーの方はですね、生放送というか公開収録っていうんですかにしております。まあ、こんな朝早く、公開収録にしているのは今現在ですね、パリオリンピック男子のバスケ決勝戦、アメリカ対フランスがやっています。で、まあそれ見ながらですね、これ見終わってから放送するかなっていうふうに思ったんですけど、まあこれを見ながら、たまには生放送というのもやってみようかなと思ってまして、はい、まあ面白いかなと思います。まあ多分ほとんどの人は今日もともと日曜日ですし、アーカイブで聞いてらっしゃる方がいると思うんですけど、はい、もし生放送これボイシー聞いていただいているのであればですね、ぜひコメントいただいて、はい、質問とかなんかね、いただければなと思います。しげさん、しげさんありがとうございます。しげさんは、しげさんって宮崎さん違うか、ありがとうございます。ボイシーの方もしよかったらコメント質問とかね、なんかいただければすぐに答えられるのかな。これコメント見れるのかな。あんまり生放送ってやったことがなくてすいません。はい、今試合の方はちょうどタイムアウトですね。第3クォーター残り2分31秒でして、68対59、まあ、多分アメリカが勝つんですけど、いいエンドスローを入れました。はい、まあ、ずっと10点差を追いついてる、追いかけてるってそんな感じですね。はい、で、まあ、今日私がつけたタイトルは真似できる凄さを見つけるっていうことで、まず私の話をしますね。まあ、オリンピック見ていると、当然そのバスケットボールのファンとしてね、楽しむというものももちろんありますが、はい、まあ、それ以上にですね、きっとこの私のボイシーを聞いていただいているあなたはバスケットボールの指導者だったり、自分のお子さんがバスケットボールをやってたりっていう方だと思うんですね。で、このバスケットボールの競技を、まあ、単なるこの娯楽として見るというよりは、何かのこう役に立てればっていうことで研究の対象として見る方が多いと思うんですね。はい、で、そうなった時にオリンピックのこの上の方まで行くとレベルがこう違いすぎて参考にならないっていうことになるわけですね。わかりますかね。今アメリカ対フランスやってます。お、AD ですね。アンソニー・デイビスのナイスリバウンドで、61対70アメリカリードですね。もう本当に身体能力も高いし、なんかこう戦術的にもほとんどこう参考に全くならないんじゃないかっていう、そんな感じを受けると思うんです。うん、で、私はその中で、まあ、これだけね上のレベルだともう参考にならないよねと、まあ、例えば私はミニバスの指導者ですね、アンダー12を教えてますという中で、まあ、オリンピック見てて面白いけどオリンピックは参考にならないよねと、うん、オリンピック見て何かこうやらせるってことはないよねっていうふうに思う方が多いと思うんですけど、まあそれはちょっとなんていうかな、大雑把なくくりすぎるかなと思ってて、まあ、真似ができる凄さと真似ができない凄さが2つあって、それをこう見分けていく。で、真似できる凄さはこの辺だよっていうことを指導者が子どもたちに伝えていくっていうこともかなり重要じゃないかなって思うんですね。うん、まあ、真似できないところっていうと、まあ、極端な話ダンクシュートは真似できないですよね、基本的にはね。うん、あんだけ身体能力があって、あとはなんだろうな、すごい高い位置でのブロックショットだとか、あとすごく複雑な、ね、戦術、今見てるフランスとアメリカも、まあ、オンボールスクリーン、オフボールスクリーンものすごいかけて、1個のポゼッション1回の攻めに3回4回5回スクリーンがあるような、そういうすごい、オフェンスをしているように思います。また、フランスの守りは、まあ、時折ゾーンディフェンスを入れているのかな、どうなんだろう、ちょっとパッと見てしか分からないですけど、まあ、オールスイッチだったり、スクリーンへのカバレッジ、もうこれはすごく複雑で、まあ、こういうのが、小学生、中学生に役に立つかというと確かに立たないんですよね。うん、ただ、一方でですね、その個人技能的なところは役に立つんじゃないかなと思います。お、これフランスゾーンですね、2-3ゾーン。 はい、なんかマンツーマンとゾーンの併用をしながらアメリカをごまかして、アメリカのごまかしてっていうか、アメリカのね、混乱を誘ってるっていう印象があります。まあ、こういうのってなかなかちょっと真似できないと思うんですけど、真似できる凄さとしては、私はまず一つはね、明らかにあるのはシュートフォームですね。シュートフォーム、これは小学生でもですね、真似させていくことなんじゃないかなと思います。どのシューターも本当に綺麗なそのフォロースルーを残していて、ボールをしっかり掴んでいて、肘がまっすぐ伸びているというところは、これも世界共通かなって思うんですね。いい選手のシュートフォームってほとんど似てます。フランススリーポイントを入れて、また8点差、いい試合ですね。はい、例えばアメリカで行くと、今回ケビン・デュラントが、得点源として活躍してます。あとステフィン・カリーがやっぱりオフボールスクリーンを使ってスリーポイントを入れてます。まあ、レブロン・ジェームスが得点を取るということもありますが、この辺は全て、やっぱりシュートフォームが私からすると似てるんですよね。はい、フランススティールゴールテンディング最後入れて第4クォーターが終わりましたけど、これで何点差？結構面白くなってきましたよ。これで今得点としては61-70、これで63-70なのかな？61なんで、最後ケビン・デュラントがバックボードに当たったボールを弾いて、これカウントですよね。これゴールテンディングなので、この得点が認められて、第4クォーターに入ると、今、あれですね、レフリーがインスタントリプレイで、どっちの方が、ブロックショットが成立してるかどうかですね、を見てると。これちょっと話、飛びますけど、このブロックショット、リングに当たったら、バックボードが当たったら弾いていいっていうルール、これね、FIBA もどうするんですかね、今後ね。なんか、すごい見直した方がいいルールなんじゃないかなって思いますけども。さあ、レフリーが出てきて、あ、2点カウントですね。ということで、63-70。これ結構面白い試合ですね。まあ、この私のラジオの公開収録、どのぐらいまで続けるか ちょっと迷うところですけども。まあ、通常10分間ぐらいの放送をお渡ししてるんで、まあ、そのぐらいで、切り上げようかなと思いますが、まあ、アーカイブで聞いてる人はね、ちょっと今日はまとまりのない話かもしれませんけど、まあ、日曜日なんで、雑談感覚で、聞いていただきたい。話を戻しますね。やっぱり身体能力が高すぎて、大人のバスケ、そしてこのプロのレベルのバスケットっていうのはあまりこう役に立たないというところがあると。ただし、全部が役に立たないかっていうとそうじゃなくて、むしろ、真似できる凄さを見つけて子供たちに伝えていくっていうこともまた、重要なのかなっていう、そういうお話ですね。はい。それでですね。シュートフォームは見ていて、どの選手もやっぱり素晴らしいシュートフォームっていうのは共通していて、ボールをしっかり掴んで、肘がまっすぐ伸びていると。ケビン・デュラントも、ステフィン・カリーも、レブロン・ジェームスも、右腕は本当に同じような、フォームしてますよねっていう、そういう、まあ、話が一つですよね。はい。それからですね、もう一個はやっぱり姿勢の低いディフェンスですね。自分のチームのプレイヤーを動画で、試合を撮影するとよくわかるんですが、やっぱり後半になってくると、疲れてくると姿勢が高くなるんですね。姿勢が高くなるんですよ。そうすると動きが悪くなって、ディフェンスがほんの一瞬の遅れが出てきたりとかするので、まあ、そういうところをですね、見ると、このレベルの選手たちっていうのはやっぱり姿勢が常に低いと。本当に低い姿勢でバスケットやってる。もうこれはね、もう何年経っても変わらない話なんじゃないかな。そんな風に私は、思います。だから、この姿勢の低さみたいなものは注目させるといいですね。多分子供たちはボールを持った人のね、シュート入った入んないっていうところばかりを見ると思うので、そうじゃなくて、この低い姿勢で、今第4クォーター始まりましたけど、このレブロン・ジェームスのこのディフェンスですよ。今スイッチしましたけど、本当にみんな基本に忠実な姿勢でディフェンスをしているわけですね。これはぜひとも子供たちには伝えた方がいいんじゃないかなと思います。はい。あ、 ちょっと聞いていただいている方が増えました。ありがとうございます。これ私ね、生放送ってほとんどやったことなくて、ちょっともしよければどなたかコメントしていただけますか。コメントしてもらえるとどうなるんだろう。どっから見れるんでしょうか。コメントいただけるとどっかから、なんか質問とか、はい、おはようございますとかでもいいので、ちょっとコメントしていただけると、生放送の仕組みがわからずすいません。はい、ですね、ケビン・デュラントが外し、リバウンドアンソニー・デイビスが取って、アンソニー・デイビスを今日は使うんですね。この前のセルビア戦はアンソニー・デイビス終盤出なくて、ですね、エンビードでずっと言ってましたけど、今回はアンソニー・デイビスが出ていると。まあ、やっぱラインナップもなかなか難しいですよね。これ12人全員使えると言いながら、全員は使わないですよね、スティーブ・カーヘッドコーチも。大体、まあ、8人から10人が限界だみたいなことを、カーヘッドコーチも言ってて、うん。ですね。お、生放送をシェアするっていう方法があるんですね。Facebook でシェアしてみますか。まあ、こんな感じで、あと10分ぐらいありますかね。シェアする。Twitter でもシェアしてみるかな。もうしばらくやってみますかね。コメントいただければ。あ、小池さんありがとうございます。ちょっと待って、どうすんの俺。あ、おはようございます。生放送お疲れ様です。三原先生、小池さん、コメントありがとうございます。あ、こんな風に見れるんですね。はい、まあ、今まで340回ぐらい放送してまして、うん、ほとんどこの生放送っていう機能を使ったことがなくて、チャプターボイシーって10分で区切れるんですけど、この生放送すると区切れず、あれなんですね、60分まで喋れるんですね。なんかこれもあまり知らなかったっていうことで、はい、ありがとうございます。見て聞いていただいている方が今7名いるのかな。うん、朝早いからすいません、ありがとうございます。もしよかったらコメント質問とかいただければと思います。今レブロン・ジェームスが右ドライブスピンターン、あ、スティールされましたね。やっぱりフランスもこのウェンバンヤマがすごいですよね。同じことができるんだったら身長が高い方がいかにいいかっていう話になりますけど、うん、今68-77でも、このまま、まあアメリカが多分勝つんじゃないかなって、そういう感じがしますよね。はい、あと数分この決勝を見ながら、まあ、最後までやるかどうかちょっとあれですけど、もうちょっと放送を続けていこうかなと思います。まあ、真似できる凄さ、どんなにレベルが身体能力が高くて、一見役に立たないようなレベルの試合でもですね、やっぱり真似できる凄さっていうのはシュートフォームの素晴らしさ、これ絶対共通なんで、今やってるこのフランスとアメリカの試合も、それから今日これから練習するあなたの、小学生中学生の練習もですね、これはもう全く共通なので、あの肘が伸びたまっすぐ、ね、腕を伸ばしたシュートフォームっていうのは、もうここはもう真似しようよと、他のところは真似できないけど、ここは真似しようよっていう言い方をしていいんじゃないかなと思うんですね。それから試合中に膝を曲げたあの低い姿勢、うん、これは本当に改めて見てみてください。4クォーターになってもですね、このスーパースター軍団が膝を曲げてああいう姿勢を取ってやってるというところは本当にすごいことかなと思います。それからもう1個、私はやっぱ声ですね、声。うん、本当にいろんな方がうちのチーム声出ませんということで、結構私も相談をいただくんですが、やっぱ声を出す、喋るっていうところはものすごくですね、このトップレベルの選手たちがやってると。で、なおさら今あれですよね、その私も今 TVer で見てますけど、いろんな形で無料でこうオリンピックだとか NBA だとか B リーグ見れるじゃないですか、ね、いろんな形で見れるじゃないですか。でコートの中での喋ってる様子だとかベンチが盛り上がってる様子だとか、まあ、最近で言うとセレブレーションなんて言い方しますけど、シュートを入れた後にねこうスリーポイント入れたら、ね、指を3本立ててこうね喜びを表すああいう仕草だとか、まあ、ああいうのも全部やっぱり声を出すっていうことにつながってるんで、まあ、一流選手ほどああいうねリアクションをしてるっていうところも含めて真似できる凄さなのかなというふうに思います。あと最後に言っとくとですね、男子の指導者の方はねぜひね女子も見た方がいいですよ。男子の試合、男子のカテゴリーだから男子の試合だけっていうことではなくて、むしろ女子の方が身体能力が男子に比べると低いわけで、その分こう基本技術だとかそれから戦術的なところにもこう忠実であるべきっていうね、そういうところが女子の試合は見られるので、私はその研究対象としては男子の試合よりも女子の試合の方が参考になるのかなというふうに思いますね。だから女子の試合って決勝同じくアメリカ対フランスということですけど明日なのかな、うん、まあ、その辺もですね、ぜひとも見ていただいて、はい、男子のカテゴリーの指導者の方も女子の方を見るということでよろしいんじゃないでしょうかというふうに思います。今ウェンバンヤはフリースローで10点差、多分この10点差が追いつかないまんまずっといくんでしょうね。はい、昨日のコメント返しだけして終わりましょうか。昨日の放送は夏休みに必ずやっておくことということで、自チームの自分のチームの分析ということでお話をしましたが、影島さん、現在地を知るという点で、同地区の近しい順位の高校と練習試合して、現状を生徒たちに実感してもらうことは新チームになってからやりますと。練習試合中には勝ったり負けたりするストレッチゾーン的な、チームともやって、後半に行くにつれて良くなるチームになってほしいと思いますと。夏休みは、他地区や県外のチームともやって、その相手チームの直近の大会の順位を選手たちに教えて頑張らせていますということでね、まあ、こうやって練習試合でね自分たちの立ち位置確かめる、これも大事ですよね。ありがとうございます。トライさん、もう一度足元をしっかり確認したくなりました。きっとズレやブレがあるはず、整理しますということでありがとうございます。最後宮崎さんですね。夏休みに入り県外チーム、そして我々よりレベルが高いチームと試合する機会が多くありました。今まではフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、各ポジションごとで良いと思う選手を起用してましたが、根本的にポジションよりも経験は不足しているけどスキルがある程度ある一定の基準に達した選手を起用するようになって、特に守備場面が安定しました。試行錯誤しながら現在位置が確認できている感じがしますと。試合を多くこなせるのも夏休みの利点なので有効活用していきたいですということでね、宮崎先生もコメントありがとうございます。さてさてこんな感じで、まだまだアメリカフランス決勝続いています。残り6分29秒、ここでウェンバンヤマが下がりましたけども、10点差ですね。はい、まあ、多分このままアメリカがずっと10点差ぐらいでいって、まあ92対83とかそんなところでアメリカの優勝じゃないでしょうか。違ってたらごめんなさい。はい、まあ、そんな感じでですね、今は10点差、またフランスが入れて6点8点ぐらいまでいくけどアメリカがまた10点に戻すという展開が続いております。まあ、アーカイブでも、この決勝見れると思うので、今日ね私がお話をしたシュートフォーム、それから姿勢の低さ、そして声ね、今もレブロン・ジェームズがすごいこう剣幕で審判にアピールしてますけど、まあ、その辺も含めてどれだけよくトップ選手は喋ってるかということも含めて見ていただいて、なんか参考にしていただければというふうに思います。はい、ということで、放送は終わりにしたいと思います。アーカイブで聞いていただいた方もねありがとうございます。また明日の放送でお会いしましょう。三原学でした。それではまた。